私たちはイエス様という要を無視して集まるとき、イエス様という方を無視して語り出すと、教会は秩序を失い混乱し始めます。神様は私たち教会、この群れがバラバラになり混乱することをお望みではありません。キリストにあって一つとなり平和を得てほしい。神様がそうお望みになっています。神様が私たちにそうお望みになっている、それを今日は深く心に留めたいと思います。神様は私たち教会の兄弟姉妹たちがバラバラにならないために、私たちにイエス様を与えてくださいました。またそれぞれの家庭、家族がバラバラにならないためにも、私たちにイエス様を与えてくださいました。私たち、この私たちは、特に教会はイエス様によって結び合わされている者たちです。洗礼を受けて私たちはイエス様に結ばれることで、教会の兄弟姉妹たちとも結ばれたのです。そのつながりの要となっているのがイエス様なんです。私たちがその要を失うというのは、要石を取られたアーチのように、このような石がこう並んでいて、それがアーチ型にすることができるのは、ここに要石、中心に要石があるからです。その要石が取られたのならば、そのアーチは立つことができない。崩れてバラバラになってしまいます。そのようにも私たちという、私たち教会はイエス様がおられなければ成り立たないのです。そんなこと当たり前だ。キリスト教会なんだから。イエス様がおられるに決まっているとかですね。イエス様はインマヌエルだから、神我らと共におられるのだから、何も心配することはない、そう思う人もいるでしょう。それは正しいし間違いではありません。その通りです。主はおられる。しかし私たちはイエス様が私たちの交わりの中心におられるのに、イエス様を亡き者にしてしまうことができてしまいます。悲しいことに、その方の存在を無視することができてしまう。イエス様がおられる目の前で イエス様の目の前で兄弟姉妹が互いに憎しみ合うことができてしまう。イエス様が兄弟姉妹を通して語りかけてくることがあるのに、その言葉を無視できてしまう。その言葉を聞くことよりも、自分の好き勝手な思いや言葉をずっと語ることができてしまう。イエス様が私たちと共にいてくださると、それを頭で知っていても、そう信じていても、実際は主がおられないように生きることをしてしまうんです。そうなると、教会は要石があるはずなのに、要石を失った状態になり、やがて秩序を失い、バラバラになってしまうのです。この課題というか、この問題をコリントの教会の人々も抱えていたのです。イエス様を見失っているということが根っこにある問題としてあったのです。人はイエス様を求めないで自分の求めたいことを求めるっていうふうに書いている聖書箇所もあるように、違うものを求めて生きていた。それが彼らの集会の現実にも反映されていたのです。見事というか、もう本当に見事に彼らの集会では皆が好き勝手に語る事態になっていたのです。異言を語るときに皆が一斉に語り出して、カオスな状態になっていました。そこには順序もなく、誰かが語って誰かがそれを解説するということもありませんでした。だから誰も聞ける状態ではなかった。ただそれぞれが好き勝手に言葉を発しているだけになっていました。その中で予言がなされても、つまり誰かがイエス様のことを語り始めても、誰も聞く気がありませんでした。今日の箇所31節で、パウロはコリントの人は皆予言ができて、できたということを証言しています。できるのだからっていうふうに、あなた方は予言が皆できるのだから、そういうふうに語っている箇所があります。ですから、皆がイエス様のことを語ることができた。つまり、イエス様のことを語り、またイエス様の言葉から教えることができ、またある人はその恵みに打たれて応答するような賛美や祈りができていたのではないかと思う。イエス様のことを語ることができていたのに、彼らは自分が語るということに執着していたところがありました。パウロが指摘しているところがあります。だから一番最初に予言した人がいつまで経っても語ることをやめないということになっていたことを示唆する言葉があります。次の人が語り始めたら、初めに語っていたものは黙って聞きなさいっていうふうに、つまり逆を言えば、最初の人がずっと語ることをやめずに喋り続けていたという事態があった。他の人もイエス様のことを語りたい、 話したいと思っていても、その人が語ることに執着して語らせないということがあった。つまりその人は語りたいだけで聞く気がなかったということです。教会がバラバラになっていく、混乱していくという原因の一つとなるのは、誰もが聞かなくなっている、聞く気がなくなっている、聞く姿勢がなくなっているというところにあります。現れてきます。それと似ている事象として、コリント教会においては、それぞれ賜物を得た人がその賜物を用いて教会を作り上げていくのではなくて、その違う仕方でその賜物を発揮してしまっているという事態がありました。今日の26節、各自は賛美を歌い教えをなし啓示を告げとあるところは、ここを直訳しますと、それぞれ詩編の歌を持ち教えを持ち啓示を持ちとなります。つまりコリントの教会の人々が、それぞれ自分はこういう賜物を持っている、自分はこれを持っていると自分の賜物を主張し、それを発揮しようとしているという感じがここには表されています。つまり彼らはキリストの体としての共に結ばれていくことよりも、自分が語りたいとさっき言ったことと同じように、自分の賜物、力、能力を発揮することに夢中になってしまっているのです。すべては徳を高めるためにすべきであるというパウロの勧めは、そういうことを意識しているのです。私たちが集うところで何をすべきなのかということをパウロは教えようとしています。その中で求められていることというのは、それぞれ自分が何かをして賜物を発揮するということでもなくて、自分が語ること大切ですけれども、その語ることが大切なんではなくて、私たちが集まったところでイエス様を知って、イエス様を聞いて、その方の恵みに触れて感謝して、喜び応答していくっていうことが、私たちにとって大切なことであり求められていることです。自分に与えられた神様の恵みであるイエス様を感謝を持って受け止めて、どんな拙い言葉でもいいからその恵みを語っていく。言葉は拙なくてもその方に祈っていく。歌声は小さくても賛美していく。そういうことです。またさらに特に、イエス様はこういう方だったんだ、私はこういう恵みを受けたんだ、イエス様はそういうお方なんだ、そういうイエス様を証しする言葉が発せられるときに、大事なことは発したことが大事なのではなくて、皆がそれを聞き合っているということです。他の人の語る信仰の言葉、神様の恵みを語る言葉を 皆が共に聞き、皆が共に学び、共に励まされて教会が作り上げられていくのです。繰り返しになりますけれども、人のところが人の語る言葉を聞くという姿勢がなく、自分が語ることしか考えていないと語っているのが、そのようなイエス様を指し示す予言であったとしても、それは教会を作り上げることにはならない。預言者の霊は預言者に服従する。預言者が語り出したら、その霊を受けている他の者もその言葉を聞くようになっている。聖霊なる神様だって私はそうだと思います。本当に自由なお方で、何にも縛られない風のような、そのようなお方が私たちのうちにあって、私たちをいろいろなものから解き放ってくださるということはあります。しかしその方も御言葉が語られ始めたら静まって聞くん。聖霊なる神様は無秩序な神ではない。御言葉の前では本当に聞くということを、なぜならば私たちいつも礼拝前の祈祷会でもそうですけれども、聞くことができるようにと聖霊なる神様に求めています。私たちが語り出すことができるようにということを祈るよりも前に、まず静まって聞くことができるようにということを聖霊なる神様に私たち求めている。つまり聖霊なる神様も御言葉の前では本当に静まって聞くお方なんです。なぜそれが必要なのか、私たちが本当に解き放たれて自由になるためにも、私たちはイエス様を知らなければならないからです。イエス様という方を聞くことによって、聞いて知ることによって、受け止めることによって、私たちの全てが始まるんです。そこが私たちの恵みの源泉だからです。私たちは一体何のために生きているのか、なぜ生かされているのか、私たちがなぜ救われたのか、なぜ愛されているのか、その答えと根拠が全てイエス様にあるのです。その方のことを聞こうとしないのならば、私たちは私たちの生き方がわからなくなります。道がわからなくなる。路頭に迷う羊たちのようになるんです。それぞれが好き勝手バラバラになってしまうんです。だから私たちの交わりの中で、集会の中で、またイエス様の、また礼拝の中で、この方のことが語られるだけではなくて、しっかりと聞かれる必要があるのです。私たちが互いにイエス様を語り、イエス様を聞く、聞き合うところに和解と平和が起こってきます。パウロは33節において、神は無秩序の神ではなく平和の神であるという言葉に、このことを込めて語っています。神様は無秩序の神ではない。皆がそれぞれ自分の賜物を発揮することばかり考えたり、自分の言葉を語ろうとばかりしているような、無秩序な礼拝や集会を神はお望みではない。それでは神様はどのような礼拝、集会、 私たちの交わりをお望みなのか。それはご自分の一人をイエス様がまずそこにおられるということが皆に受け止められて、共にいてくださるイエス様のことがそこで語られて、そこにおられるイエス様の言葉を聞こうとする群れです。そのような交わり、集会礼拝を求めておられます。皆が本当にイエス様に、イエス様が共におられるということを信じて、皆がイエス様のことを語っている群れであ、群れ交わり、そしてイエス様の言葉を、神の言葉を、神様の御心を皆が喜んで聞こうとしている、それを説教者だけの言葉ではなくて、隣にいる兄弟姉妹からもそのことを聞こうとしている群れです。皆が予言できるのだからとパウロは言っているんです。つまり私たちが語る言葉のうち、言葉を通してイエス様が語られるっていうことがある。だから本当に隣の人、兄弟姉妹の言葉を聞こうとすることが始まる。礼拝だけじゃない、礼拝もとても大事です。ここで主が語られるってことが起こります。しかし隣人を通しても語られるっていうことがあることを今日私たちは認めなければなりません。礼拝の中で明らかにされることもあります。隣人を通して語られる、イエス様が語られることもあります。そのようにイエス様が語られ、また本当にイエス様の言葉として聞かれるときには、その群れに真実の悔い改めが起こります。まあ、予言している集団の中に初めての者が来たり、未信者の人が来た場合に、そこで自分の罪が明らかにされて、まあ、悔い改めが起きて、ここに 主がおられますと告白するっていうことが書かれていたように、私たちも私たちの群れの中でイエス様を語っているときに、本当に自分の罪が明らかにされることもある。でもそれでおしまいじゃなくて、そのような罪のために、その私のために死んでくださったイエス様がおられるっていうことを同時に知らされるのです。その方の十字架の死の恵みに触れる出来事になる。そしてそのものは最終的に感謝と喜びを主に応答していくものに変えられていきます。イエス様が私たちのために死なれた、この方によって私たちの罪が許された、許されただけでなく復活の命が与えられた、復活の体、永遠の命が与えられたこと、神の国にもうすでに入れられたこと、終わりの日の希望と喜びがあること、それらのことがイエス様において掲示されています。この方を見なければ、この方を聞かなければ私たちが分かり得ないことです。そのことを本当にイエス様から聞こうとするとき、私たちは礼拝を求めるようになるし、 兄弟姉妹の言葉にも耳を傾けるようになるのです。そして本当にイエス様に尋ねて生きるものにもなります。日々の苦しみや悩み、自分がどこに行けばいいのか、何をすればいいのかもイエス様に尋ねて生きる。そのように常々イエス様に尋ね求めて生きる人は、つまりイエス様の言葉を常に聞こうとしている人は、イエス様のことを本当に語ることができるようになります。そのイエス様に聞いて生きるということこそが秩序のある生き方であり、平和な生き方となるのです。そして平和と秩序のある群れがそのようにして出来上がっていくのです。本日の現代の私たちが聞くとかなりショックを受ける34節以下、婦人たちは教会では黙っていなければならないというこの言葉も、実はこの根本的な姿勢を男女関係なく私たちに教えようとしている言葉なんです。これを単に女性を蔑視している発言のように聞いてしまえば、神様がこのパウロの言葉を通して伝えようとしていることを聞き漏らしてしまいます。こんなに偏った見方はこの時代してたんだなとかですね、女性や子供に対して偏った見方が実際にあった、それは事実あった、でもただこれを歴史的にそうだったというだけで結論付けてここを読むだけになるのならば、この言葉もただただ意味がなくなります。理解できない言葉になります。そうではなくて、こここそイエス様に聞くべきというか、イエス様に重ねて私たちが聞くべきところです。これはパウロが婦人が教会を混乱させる言葉を話しがちだからとですね、教会で話すなということを指摘したいんではなくて、どのようにして教会で語るべきかということを教えているのだと思います。パウロは別の箇所で女性が予言したり祈ったりすることがあるということを認めてます。で、一切語るなということではないんです。どのようにして予言すべきか、祈るべきか、賛美すべきか、そのことに目を向けさせようとしています。パウロはこう言っています。婦人が学びたいことがあれば、つまり知らなければいけないことがあれば、また語るべきことは、そういうのは夫に聞くべきだということを教えています。で、ここで重ね合わせて聞くべきはイエス様と教会の関係です。この両者の関係はをパウロが語るとき、イエス様が夫です。そして教会が妻になります。つまり私たち皆妻としてそこに立っているってことです。その妻である教会はいつも夫であるイエス様に尋ね、学び、聞きなさいということをここで言いたいんです、ね、だから黙っていなさいというこの強い言葉は、これは男にも適用される言葉と言っても良いでしょう。イエス様に聞かないような自分勝手な男の語りだとするのならば、この時代の夫に何も聞かずに語る、婦人と同じだ。つまり教会を混乱に陥れる言葉を語るものだということです。主の前で静まって聞くことっていうことをここで教えようとしています。これは男女関係なく主の前に静まって聞くこと、私たちがイエス様を心から受け止める、静まって聞くところに、聞くときに私たちは本当にイエス様を受け止めます。 イエス様を聞き受け止めたときに、私たちは混乱、自分自身で何かしよう、こうしよう、自分勝手に自分を語ろう、自分で語りたいと思うときはもうバラバラになってる。自分の心も。でもイエス様に聞こう。イエス様を受け止めようとしたとき、私の自分の心も正される、整えられる、秩序がある状態になる、つまり平和が訪れるということです。無秩序でない神様は、今日私たちがキリストにあって一つとなり、平和を得てほしいとお望みになっています。私たちもバラバラでありたくないです。それぞれが好き勝手語ることを欲しているわけでもないです。私たちもイエス様を語りたいし、イエス様を聞きたい。できることなら何でもイエス様に尋ねて生きる生き方をしたい。私たちがそう願うように、実はそのように生きることをイエス様が私たちに望まれています。イエス様の方が私に聞きなさいって言ってくださった。だからイエス様は私たちと共にいてくださるんです。そのためにご自分を提供してくださったんです。まだ汚いこの世の中にご自分がおられることを望んでくださっている。まだ未完成で不甲斐なくて、ちゃんとすることもできないような私たちそれぞれ一人一人のところに主が共にいてくださっている。その心の内にも来てくださるし、私たちの間にも立ってくださる。あなたを決して見捨てない。世の終わりまで私はあなた方と共にいると、この方は私たちに宣言してくださっています。共にいてイエス様はご自分のことが語られることも、またご自分のことが聞かれることを欲されています。求められることを欲されているんです。だから私たちは語り出したいイエス様のことを、そしてたくさんイエス様のことを聞きたい、聞き合いたい。もう他の言葉を聞かなくていい。傷つけ合うような言葉と批判の言葉と裁きの言葉、もう全部それはイエス様が受けてくださったから、私たちがそれを隣人に語り合う必要はない。イエス様を語ればいい。イエス様を聞きたいんです。イエス様という福音を聞いて、私たちはその時恵みの応答と賛美があふれ出るんです。イエス様が語られる時にはその人に罪の自覚も起きる、悔い改めも起きる。私たちが裁くんじゃなくて、この方が裁いてくださって立ち上がることができるからです。だからイエス様を語ってイエス様を聞くのです。そこから恵みの応答と賛美があふれ出る。そうするおのずと私たちの交わりは整えられ、平和に満ちるようになるのです。バラバラじゃなくなる。イエス様が語られ、イエス様が聞かれる、そのような群れとなっていきたい。 それを祈り求めていきましょう。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、ただイエス様を知らせてください。私たちに必要なのは主イエスキリストのみです。この方に会っている、この方に会って生きている私たち、この方によって結ばれているのが私たちです。この方によって裁かれ、この方によって許され、この方によって私たちは立ち上がり生きています。この方こそがあなたの恵みの中心であり、私たちがあなたを知る唯一の手がかりです。主イエスキリストを私たちに知らせてください。もうすでに私たちに知らされている福音を私たちに語り出させてくださいますように。そしてともどもにそれぞれが語る主の福音を主イエスキリストからの言葉として聞くことができますように、隣人を通して兄弟姉妹を通して主イエスキリストを知ることを得させてください。他の何もいりません。ただ主イエスキリストを私たちに知らせてくださいますように、私たちの群れをあなたにあって秩序を与え平和を与えてください。もうバラバラにさせないでください。主よ、どうかあなたにあって秩序と平和、主イエスキリストにあって一つとなっていくことができますように。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。Amen.